こんにちは、スミスです。聖書の中心的なテーマについて一緒に考えているシリーズの続きですが、三位一体なる神の契約による御国というように聖書の全体的なテーマ、聖書のストーリーの中心というように説明していますね。三位一体なる神様がどうして契約関係において全てを創造されたかということについて、この前の話の中で話しましたけれども、もう一つ私たちの時代の、人間が慣れない、言葉があるかと思いますけれども、それは御国という言葉なんですね。御国という言い方をするときに、つまりこれは王国の話なんですね。そして私たちは王国を見たこともないかもしれないし、尋ねたことはないでしょうし、王国という概念はピンとこないかもしれません。歴史の本を読みますと、あちこちに王国があった、王国の時代にこういうことがあったとかいうことを知ってはいますけれども、ピンとこないかもしれません。実は神様がすべてを創造されましたときに、その被造物全体は神の御国である。神様は王である。これは創世記から黙示録まで聖書の中で変わらない、非常に強調されている、そして大切なテーマなんですね。人間関係は王国でなければならないということはありません。聖書の中で王国もありますけれども、他の、人間の、その、まあ、国の組織の仕方もある。王国でなければならないということはないんですけれども、神様の被造物と絶対なる神様との関係はあくまでも王と被造物の関係、つまり創造主と被造物の関係、絶対者なる神様に対して私たちはひざまずいて礼拝を捧げて、神を恐れて、神を愛して、神様の皆を褒めたたえて毎日の生活を歩まなければならない。日本では上下関係ははっきりしている、場合によってはっきりしすぎるかもしれない。アメリカとかヨーロッパでは上下関係はあまりはっきりしない、十分に存在していないかのように私は思いますけれども、神様、絶対なる神様と被造物の上下関係ははっきりしています。神様に対して私たちは従う心を持って、神様に対してその絶対なる王なる神に対して信頼、愛、正しい意味での恐れ、つまり恐怖ではなくて、尊敬という意味での恐れ、そういうような心を持って歩むべきもので、そして神様は王であるということを言うときに、すべてを神様が支配しているという意味にもなります。私たちは何か問題があるときに神様に祈ります。それは単に誰かに話したいとか、迷信的な何か表現すれば気持ちよくなるとか、そういうようなものじゃないんです。神様は実際に最終的に全て支配しておられる王なる神ということを信じていますので、何でもかんでも神様に祈りを持って捧げることができます。小さいことについて祈ることもできますし、世界平和について神様に祈るべきだとパウルは教えてくれる。宇宙全体は絶対なる神が支配しているところだということを聖書が教えています。同時に神様が絶対なる王として支配しているということを聖書は教えてますけれども、神の支配の仕方というのは、ただ命令を出して 機械的にすべてのものをご自分の御心通りに動かすというようなものではない。愛なる神様がご自分の似姿として人間を創造されて、その人間から愛を求める、愛を求める神様はまず愛を注ぎ出して与えてくださる。神様は愛のうちに契約の取り扱いにおいて人類を導きます。そういう意味で、例えば神様はイスラエルに繰り返し繰り返し預言者を送ります。その預言者たちは言葉においても行動においてもイスラエルに神様の愛を伝える。そしてイスラエルは神様の愛を捨てて悪い道を歩むときに、神様は戻ってください、戻ってくださいということを頼む。これ旧約聖書の中であるホゼアという書物において、ホゼアの教え、そしてホゼアの毎日の生活においてよく描かれていると思いますが、ホゼアは結婚しました。その奥さんはあんまり賢い良い女性ではありません。つまり非常に愚かな女の人でした。その女性はホゼアという立派な夫がいたのに、家から出て他の男性あちこちで寝るようになりまして、家を出て非常に悪い女性になりました。その奥さんから生まれた子供たちをホゼアは自分のものにする。そしてその奥さんを求める。その奥さんが完全にダメになって、本当に救いを求めるところがない、とんでもないような状態になったときに、ホゼアは彼女を見つけて家に連れて帰る。そして彼女を助ける、救う。神様の人類に対する愛はそのような愛なんです。人類全体は神様から離れて、そして神様を捨てて、神様の愛を大切にしない。神様はどんどんどんどん祝福を与えてくださるけれども、人間は感謝もしない、神を求めることもしない。しかしその結果、自分の選んだ道を歩むことによって自分をダメにする。本当にダメになった時に神様はまた御恵みを与える。その時に救われて神様を求めるということになっている、そのホゼア書の中でですね、神のイスラエルに対する愛の話ですが、そのような神様なので、王なる神、絶対者なる神様ということを言っても、例えば自分の家の前に立って神様の名前を叫んで冒涜を言っても、雷が急に落ちてあなたを殺しませんよ。神の忍耐、神様の御恵み、神様の愛、そのような契約の愛の愛を持って神様は歴史を導きます。最終的に神の御恵みの力、真理の力、愛の力は歴史において勝利を得る。ただ強制的に従わせるというものではない。愛の御国、恵みの御国なので、鈍感な心の硬い自己中心的な罪人はそれを悟らない。王国として見ることもできない。そして絶対なる神様の偉大さもわからない。しかしだからといって王国ではないというわけでもありません。神の御国は聖書の中心的なテーマである。愛なる神様は支配して、愛なる神様は導く、愛なる神様は恵みの勝利を得る。それは贖いの話だという言い方もできる。三位一体なる神様の歴史の導きは救いへの導きである。このように契約による御国、御国である贖い、そして三位一体なる神様を 覚えて、その聖書全体的な、聖書全体のテーマを考えなければならないと思います。